しみじみこの一週間感じたことがありまして、オープニングその話をね、しようと思うんですけど、風邪薬ってやっぱすごいですね。10月13日更新 DY のパルベライズビート第785回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。先週ちょっと声が変だったでしょ。で、ま、最近ね、お歌をね、いろいろレコーディングとかしてるもんで、その辺の不調かなと思っていたんですけど、風邪ひいてた。はい。風邪だったみたいで。で、なんか体調悪いなってずっと思ってたんですよ。月、火、水、木ぐらいまで。うん。で、まあ、自分なりにこう、さ、お風呂をちょっと長めに使ってみたりとか、体が温まるものをね、なんか飲もうというので、まあ、お湯を飲んだり、ココア飲んだり、いろいろしてたんですけど、それでもなんか調子悪いなと思ってて、で、まあ、金曜日にですね、カッコン湯を買ってきたら、で、飲んだんですよ。それからもうバリバリ元気です。対症療法もね、いいとは思うんですよ。ね、こう、なんていうなら、レモンに蜂蜜溶かして、こう、お湯でね、溶いて飲むとか、そういうのもまあ、いいと思う。生姜湯飲むとかさ、そういうのもあると思うんですけど、もう無理しないで風邪薬飲んだ方がいい場合もある。ね、あんまりさ、ケチらないで、風邪薬もお高いですけども、素直に風邪薬を飲みましょう。っていうお話でした。はい。まあ、なんとかね、風邪治ってよかったんですけど、なんかもっとひどい人は、声がもう出ない人が僕の周りいて、喉に来る風邪みたい。今の風邪って流行ってるのって。なので、皆さん、気をつけてください。僕も最初ね、喉がちょっと変で、うん、おかしくなったので、なんかね、季節の変わり目ですので、皆様、体調とかね、気をつけていただいて、今週もね、楽しくお届けしていきたいと思います。パルベライズビート、最後までよろしく。
桜の季節に、また、きっと、桜の舞歌デビューシングル桜歌、 iTunes などの各種デジタルミュージックストアおよび Spotify などの各種音楽サブスクリプションサービスより販売配信中。
ちょこっとお知らせ。はい、番組最初ちょこっとお知らせのコーナーです。そのまんまです。あとまあ、配信日的に3日となりました。名古屋市中区栄にあります、バーでいいんですか、ライブバー、タケノコさんというところで、オープンマイク参加させていただきます。10月16日のまあ、夜7時ぐらいから、やってるっぽいです。で、僕の出番的にはどうなるかわからないんですけど、まあ、一応、2時間ぐらいはいると思います。で、その中で、まあ、出番が来たら歌うみたいな感じで、やろうと思っていて、で、大体1人2曲ぐらいを目安で考えておいてくださいっていう、お話いただいたんで、まあ、僕の場合はね、ギターの人みたいにさ、ギター一本持ってって、じゃあ、今日は、いいお客さんが集まってくれてて、雰囲気も非常にいいので、この曲を、みたいなことできないミュージシャンなんで、ね、仕込んでいかないといけないから、本当 もうその場の空気で曲を決めるみたいなの やってみたいけどね、一回。どうしたらいいんだろうね、僕らの場合は。ね、それができないもので、まあ、あんまりね、こう、今回は、こう、わーわー騒ぐ感じの曲はやらずに、ちょっとミディアムテンポな感じで攻めようかなと思っているんですけれども、まあ、もしね、お近くの方でこれ聞いてる人がいて、まあ、ちょっと DY のね、歌うらしいじゃん、とかさ、なんか興味を持ってくれた人がいたら、お仕事帰りにでもですね、立ち寄っていただけると嬉しいなと思っております。はい。なんか、検索したら一発で出てくるみたいよ。うん。タケノコさん。竹松竹梅の地区に、ひらがなの脳に、子供の子で、竹の子栄で検索すると出てくると思いますので、ぜひ、まあ、ちょっと近隣の方に限られてしまいましたけども、いらしてください。以上、ちょこっとお知らせのコーナーでした。CM! とも世界も音楽もすべてのものは変異する DY フォースアルファバリアントコレクト月刊縁側はい、メインのコーナーでーす。今回は月刊縁側のコーナーをお届けします。この1ヶ月ぐらいの間に起こった、ニュース、ね、出来事を主にエンタメ中心に取り上げながら、ああじゃねえ、こうじゃねえというコーナーなんですけれども、ま、今週はこれだよね。お悔やみ欄から行きたいと思います、ドラえもんの声でおなじみ大山信代さんが、僕ね亡くなったっていう言い方をしたくないんだな22世紀に帰りましたはい、ということでね90歳でした、まあ最後の方はね施設でお暮らしになっていらしたりとか認知症だったりとかねご病気もたくさんされてまあどういう状態だったか我々にはわからない部分もたくさんあると思いますけれども、まあいろんなねこうものから解き放たれて、まあ楽になられてたらいいなと思っていますはい。で、9月29日に、まあ、22世紀に帰られたということで、まあ、夫のね、佐川さんのところとか、あと、まあ、あちらにはね、静香ちゃん以外のメンバーが全員いるので、まあ、静香ちゃんはね、もうちょっと、21世紀で、お仕事があるみたいですけれども。はい。いやー、なんて言うんだろう。やっぱ、こう、僕にとってのドラえもんは、まあ、今ね、わさびさんもね、そろそろ20年っていう、まあ、ところに差し掛かってきていて、本当にドラえもんといえば、水田わさびさんっていう、形にはもうなっていて、もう子供、今の子供たちはもう、信代さんを知らないと思うんですね。で、誰か言ってたな、1999年生まれぐらいが、ギリギリ大山信代さんのドラえもんを知ってる世代なんじゃないかな、っていうことをおっしゃっていて、だから25、6歳ぐらいの、世代から下はもう知らない。ですもんね。うん。まあ、なので、まあね、わさびさんも大変今ご活躍されていますし、新しいキャストの方も、木村昴さんがさ、 もう驚くべき成長というか、最初の頃のジャイアントも全然違うもんね。もうほんと、最初の頃だって中学生とかでしたもんね。なんでまたジャイアンが中学生なんだろうって当時思ったもんですけれども、それがもうすっかりね、今35歳とかぐらいですか。なので、いやー、なんか時の移り変わりと人の成長ってすげーなって、思ったりするし、中でも変わらない人っていうのも20年間ね、それを保ち続けてる人っていうのもいて、関智一さんとかすごいよね。スネ夫だけじゃないじゃない、あの人。ほんと多彩で、いろんなところでお名前をお見かけする、本当に大忙しの、山寺さんに続いて忙しいんじゃないかぐらいのね、あの人なんですけど、でもスネ夫のあの声はきっちりキープしていて、やっぱすごいなーって、思ったりするし、なんですけど。で、まあ、ドラえもんもね、ずっと、テレビ朝日版は1979年からずっと続いていて、テレビ版が始まって45年ですか。僕と同い年なんですよね。僕が生まれた年にドラえもんの放送が始まっているので、それもまたなんか因果じゃないけどさ、感じるところがあって。で、まあ、ドラえもんは、僕は本当に子供の頃は、当然、大山信代さんのドラえもんを見て育ちました。はい。なので、本当、なんだろう、大分はね、遅れでやってたんですよ。民放のテレビ局2局しかなかったから。で、火曜日の夕方とかにやってたのかな？通常はあれですよね。金曜日の夜とかでしたもんね。で、後に、その、もう一局、大分にも民放のテレビ局ができて、リアタイで、金曜の夜に見られるようになったりとかはしたんですけど、それまではずっと火曜日の夕方とかにやっていて、で、本当に子供の頃はね、まあ、なんだろう、その、ブラウン管の向こうだし、アニメーションだから、まあ、ちょっとこの表現は違うのかもしれないけど、まあ、ある意味では、友達だし、ある意味ではなんか親友みたいな、存在だったし、ある意味では、なんか肉親に近い、存在だったし、大山信代さんの、独特の声が、うちの祖母に結構似ててですね。それで、ひいばあちゃんとかが、ね、祖母はドラえもんみたいな声になっちゃったね、みたいな話とかもしてたんで、なんか、その辺でもね、ちょっと親近感じゃないけど、あったりして、で、まあ、子供だからさ、その、ドラえもんの声を女性がやってるっていうのはわかんないじゃないですか。ね。だから、ドラえもんはドラえもんでしかないから。で、後にね、その大山信代さんっていう方がドラえもんをやってるんだよっていうのをなんか、知ることにはなるんですけど、あ、こういう人なんだ、みたいな。ね。あったりしたんですけど、でもやっぱドラえもんはドラえもんでしかないんで。まあそういった意味でね、なんか大切な、なんか同志というかね、一緒に生きてきた人がいなくなっちゃったなーっていう。まあもちろんね、その今年の7月には、のび太くんもね、22世紀に帰っちゃったし、あとは、なんか、今年はね、ほんと、タラコさんとか、増山英子さんとか、ね、本当に、一時代を築いた声の方がね、どんどん旅立たれていて、なんか、時代の移り変わり、世代の交代、なんか、そんなことをね、すごく感じる、 年になっておりますけれども、なんか来て欲しくない日が来ちゃったね。なんか、やっぱ大山信代さんがっていうので、この2、3日僕ね、結構、ちょっと落ち込んでますね。まあ、ほんと、しょうがないんだけどね。お年もお年だしさ、アニメのドラえもんは年取らないけど、ね、中の人はどんどん年を取っていくわけで、それは本当に世の定めで、いつかはこういう日が来るっていうのは分かってはいても、やっぱちょっとね、来るものがあるね。これを聞いて、これを見て育ったものとしては、いやー、残念。残念です。はい。残念だけど、もうありがとうですね。本当になんか、ドラえもんと一緒に育ってきて、いっぱい夢を見せてもらえたし、冒険もさせてもらえたし、こう、なんて言うんだろう、その子供向けの番組ってさ、どこか道徳番組みたいなところがあるじゃないですか。これはやっちゃいけないよとか、こういうことはダメなんだよっていうのをやっぱ教えてもらえるコンテンツでもあるし、そうでなきゃならないっていう部分はやっぱあると思うので、本当育ててもらったっていうのは大きいです。で、水田わさびさんがね、昨日の、目覚まし土曜日かなに、出演されてて、で、まあ、そのコメントを出されておりましたけども、水田わさびさんもね、もう50歳とかなんですもんね。考えたらね。なので、まあ、今の、ね、メンバーでどこまで続けていけるかっていう話にもなってくるとは思いますけれども、まあその重責っていうのは結構僕らが思ってるよりもはるかにあると思うけれども、でもその大山さんとバトンをね交換するにあたって、まあこれからはあなたたちのドラえもんを作っていってねっていう声をかけてもらえたっていうのはとても嬉しかったですっていうコメントを出されていましたし。で、やっぱね、ドラえもんをずっとこう20年間演じてこられてて、今一番欲しいドラえもんの道具は何ですかってインタビュアーの方が質問された時に、僕ね、すごく嬉しかったの。水田わさびさんのコメントが、いやーもう嘘 8OO ですねって言ってくれたのがもう本当に嬉しくて、僕もって思った。それは。信代さんに帰ってきてほしい。その、またドラえもんやってほしいとかじゃないけど、なんかもっともっとドラえもんの話を聞きたかったし、ドラえもんに対する思いも聞きたかったし、で、わさびさんもおっしゃられてたけども、涙ながらにおっしゃられてたけど、もっともっと相談をしたかった。ドラえもんについて、もっともっとこう、お話を聞いて欲しかった。私これでいいんですかねっていうのを、もっともっとお話ししたかったですっておっしゃってて。いやーもう、これはわかってるねって。ちょっと上から目線で申し訳ないけれども、嘘8OOだよねって、もうこれはね、分かる人にしか分からないね、道具かもしれないけど、あえてちょっと詳細は言いませんけれどもね、どこでもドアでもタケコプターでもなく嘘8OOっていうところは本当に分かってるなと思いました。嬉しかった。水田さん。やっぱこの人がドラえもんでよかったなって僕は思いましたね。はい。ということで、まあ、あんまり、しんみりしてしまっても、ね、ドラちゃんはそういうことはあんまり好きじゃないかもしれないし、 望んでないかもしれないけど、まあね、22世紀でまた会おうねっていうのを僕は言い続けていきたいですね。うん、また会えるよ、きっと22世紀で。うん、なので、本当に今までどうもお疲れ様でした。そして、ありがとうですね。うん、それを本当に心からお伝えして、締めたいと思います。はい。ということで、ここでちょっと休憩挟みましょうか。曲行ってみたいと思いますけれども、今日は僕バージョンでこれね、聞いてもらおうかなと思います。DY のアルバムバリアントコレクトから聞いてください。桜歌。
涙目ここに血は待って て悲しみどうか責めないで降り止まぬ憂いに身を委ね送る旅人へ雲晴れて注ぐ夜の下面影どうか消えないで一輪の風は心地よし忘れぬ人桜舞う夢青い空ゆらり揺られてひららひらり桜舞う夢青い空ゆらり揺られてひららひらり
信枝さんに届いてくれるといいな。お聴きいただいた曲は、僕 DY のフォースアルバムバリアントコレクトから桜歌でした。サブスクでも配信してます。ダウンロード購入もいただけます。よかったらチェックしてみてください。さて、ちょっとしんみりした話題が最初になってしまったので、後半はですね、トントントンと、明るい話題と、あと、なぜっていう、話題と、いろいろ、言ってみたいかなと思いますけど、まず、キャリーパミオパミオさん第一子無事にご出産されました。おめでとうございます。よかった。いや、ちょっと心配してたんですよ。なんか、まあ、その辺のケアはね、スタッフさんとか、周りの人たちがねやってたとは思うんですけど、結構妊娠中もお仕事されてたじゃないですか。なんかライブとかさ、されてて。で、振り付けもあるじゃない？あの人。だから、大丈夫なの？って、ね、ちょっと心配になる場面はあったんですけど、無事に、女の子だったかな？出産されたということで、よかったです。めでたい。うん。で、ね、生まれてきてくれてありがとうっていうね、コメントを出されてましたけどもね。今すごい可愛いだろうね。なんかこうやってさ、誰それがね、出産しましたっていうニュースを耳にするたんびにね、娘が生まれた時のこととかすごい思い出すんですけど、うん、可愛いよね。で、なんか唯一無二なとこあるよね、赤ちゃんってさ。独特のなんかこう匂いとかあるじゃないですかね。ちょっとすいません、変態チックで申し訳ないけど、もうなんか僕ずーっと頭クンカクンカしてた記憶があるもん。うん、なんかね。で、やっぱこうすやすや寝てるところとかさ、とってもなんか幸せなね、感じがあるし、寝てる時間がやっぱ赤ちゃん生まれたての時は長いしね。でも結構脚力は強かったりするもんね。まあ、お子さんにもよるかもしんないけどさ、おむつ交換の時とか、まあ、バンバン蹴られたもん、俺。いやーとか言って泣かれながらもう、うおーって。お尻拭きながらさ、お前こんな蹴る力あんの？みたいな。ねえ、やっぱすごいですよ。生命ってすごい。本当に。で、やっぱね、女性と男性でさ、その考え方が、脳みそがやっぱ違う部分があると思うのね。で、やっぱりその、一心同体なわけじゃないですか。女性の場合は。お腹の中に、いたものが出てくるわけでしょ。だから、やっぱその辺で、こう、いろいろこう、男性と女性で感じ方って違う部分はあるのかなって思うんですけど、まず僕が、娘が生まれた時に思ったことが、君が中にいたの？っていう感じ？君だったんだね、中にいたの、みたいな。これ本当嫁さんには元嫁には申し訳ないんだけどさ、こういう言い方すると、君、中にいた子なんだね、って うん。で、はじめましてですよ。うん。で、頑張ったねって。うん。いう感じで。で、やっぱこう頭なでなでとかね、したくなっちゃうんだけど、あ、まだ頭はあんまり触らないであげてくださいってね、助産師さんに言われたりとかして、あ、そうですよね、そうなんですよねって。うん、知識はあるのよ。うん、知識はあるけど、やっぱなでなでしたくなっちゃうから。うん。やっぱ初めてね、抱っこさせてもらった時とか、やっぱ体温とかさ、すごい、あったかくて。で、やっぱね、いろいろこう、数値を見るのにさ、いろいろこう、心電計とかにね、ケーブル繋がったりとかはしてたんですけど、でね、タオルにくるまれたりとかしてて、で、まあもちろんね、その僕は、残念ながら、生まれた瞬間っていうのには、立ち会えなかったんですけど、まあ、産湯にも使った状態の後、まあ、ちょっと声出してたかな、みたいな、ちょっと頼りない声を出してて、うん、ああ、君だったんだね、って、うん、いう感じだったかな。うん、まあ、もちろんその生まれてきてくれて、ありがとうね、っていう気持ちは、僕もありましたけども、母子ともにね、健康で、無事に。うん、なんか、元嫁もね、本当最後の方、出産の最後の方はもう本当に痛くて痛くてっていう感じだったけど、なんか、すごくさ、心配してたんですよ。ただ、まあ、分娩室入って、こう、まあ、おめでとうございますって言われるじゃないですか、助産師さんに。その、おめでとうございますって言われても、なんか、あーみたいな感じ。これ何回も僕話してるかもしんないけど、あ、そっかーみたいな。うん。そうだよねって。おめでとうございますなんだよね。間違った日本語ではないよね。かける言葉としては。でも、なんか、こっちは、なんか、その、嫁と、娘無事かなみたいな。ので、もう本当にこう駆けつけて、まずは嫁と無事の安否をみたいなところがあるんで、あったんで、うん。なんか、おめでとうございますが、最初にこう言葉かけられた時に実感がまずなくて、で、なんか、うまくこう反応できなかったのが、まあ、申し訳なかったなっていうのと、あと、安堵が勝ってしまいましたね。なんか、普通にさ、おしゃべりしてたから、元嫁が。で、なんか仕事お疲れって言ってくれたりとかして、いや、君の方こそお疲れだよと思って、お疲れ様だったねって、うん。大丈夫っていう風に言ったと思うんですけど、なんか、いつもの通りの猫ニャンでしたね。うん。で、まあ、手をね、洗わせていただいて、まあ、娘と対面して、なんか、なんとも言えない気持ちだったな、うん、って思いますね。うん、だから、あの日は、絶対、僕は、生涯忘れることはないと思うし、それはもう、なんか、キャリーパメパメの話から全然ね、逸れちゃってますけど、まあ、母になる、父になるって、そういうことなんだよな、っていうのを、うん、すごく、思いました。はい。なので、末永くね、お幸せに。まあ、これからね、大変なこととか、たくさんあると思うしね、お二人ともご活躍されてる方なので、いろいろとね、助け合いながら、沐浴とか楽しいよ、ご主人。本当。僕ね、沐浴楽しかった、すごく。あと、娘と一緒にお風呂に入る時間も楽しかったし、大変なこともね、たくさんあると思いますけど、なんだろう、楽しいこともたくさんあるので、キャリーちゃん一家はですね、たくさん 素敵な思い出を、積み重ねていってほしいなと思います、どうもおめでとうございます。はい、そしてこれはですね、競馬のお話になるんですけど、まず断っておきますが、僕は競馬にそんなに詳しくありません。そんなにというか全然詳しくありません。なのでこのお方の存在も今回のニュースで初めて知ったわけで、で、正直何が起きたのかも把握しておりません。なんでこんなことになっているのかもよく分かってない状態ですが、気になったので取り上げさせていただきますね。というお断りをした上で、JRA、藤田奈々子の引退を正式発表、騎手免許も取り消し、申請受理、10日に引退届、提出、虚偽申告も発覚ということで、なんかいろいろ追い出してるんですか、この人は。はい、ちょっと記事を読んでみましょう。 JRA は11日、騎手として重大な機構があったとして騎乗停止となり、引退届を提出した藤田奈々子騎手、27歳、これなんて読むの、美穂根本でいいのすいません、読み方がわからない、について騎手免許の取り消し申請を受理したと発表した。引退の理由は一身上の都合。藤田をめぐる一連の報道と職務について詳細を説明した。ということで、JRA は藤田奈々子騎手の引退にと対する、お知らせを公表。藤田奈々子騎手、あ、これ所属ってことか、所属のところ、藤田奈々子騎手、美穂根本康弘厩舎から騎手免許の取り消し申請があり、2024年10月11日近付で騎手免許を取り消しましたのでお知らせしますと、報告した。藤田をめぐっては10日発売の週刊文春が藤田の、通信機器不正使用を報道。 JRA は9日午後5時頃に本人と連絡を取り、通信機器の使用の有無を藤田に事情聴取したところ、他社との通信を認めた。本人に11日からの一時騎乗停止処分を伝えた際に引退の意思を伝えられた。10日付で騎手免許取り消し願いを受け取った。松久保隆一審判部長によると、当社の聞き取り調査では他社との通信はしていないと回答していたという。だが、後に通信を行っていたことが発覚。松久保氏は、本当はそういうことがあった。虚偽の申告をしていたことが大きかったと説明した。連絡を取ったのは、厩舎関係者だと言い、藤田は職員ではないと主張している。また、本人は違反をした日以降は、開催日に調整ルーム居室内で携帯は持ち込んでいないと話していたが、現時点で事案の数は調査できていない。松久保氏は今後も状況に応じて必要な調査を続けていくと述べた。最初の聞き取り調査の厳重注意を公表しなかった理由について、松久保氏は指導であり注意、施行規定上の処分ではないと説明。藤田騎手に関わらず名前を公表することはないとした。師匠の根本康弘氏は11日、未報とれ冷戦でいいので、報道陣に対応し、10日にトレセン内の根本厩舎で藤田が引退届を書いたと告白。師の万年筆で引退届を書き終えると、藤田は師匠の胸で同刻した。氏も声を上げて泣き別れたという。根本氏は昨年5月の若手騎手6人のスマホの件の時、奈々子は以前にそういう通信機器を使っていたことを JRA に自ら報告をしている、そしてその際に口頭で厳重注意を受けている、それが週刊誌の報道でまた処分を受ける形となってしまった。本人も納得がいかない部分があると思うと説明した。 ということで、まあ、藤田奈々子さんの、プロフィール、27歳で、茨城県出身なんですね。で、まあ、女性騎手ですけども、数々の、タイトルを獲得している、まあ、有名な、まあ、騎手というか、だったそうですね。はい。ってことなんですけれども、そもそもなんですが、これ、ごめんなさい。本当に競馬の世界全く僕わからないんですけども、まあ、結局その、何？トレーニング中というか、その、厩舎っていうの？その、おんまさんがいるところでスマホいじっちゃったってこと？でいいの？うん。で、それがダメ、規定ではダメなので、まあ、あれか、スパイ行為とかが、あったりとか、そういう問題なんですかね。なんか、お馬さんの状態、今日は、何々なんで、どうのこうのみたいな。不正があっちゃダメとか、そういう話なのかしら。それとも、その単純に、お馬さんがいるところでは、スマホ使うのやめましょうねっていうルールなのか、その辺がちょっとわからないので、詳しい方教えて、なんですけど、まあ、とにかくやっちゃいけないことをやってしまったわけですね。で、常習性があったと、いうことで、まあ、事実上クビですわな。なんか、本当はやめたくないんですみたいなことを、根本さんに言って、まあ、ね、記事にもありましたけども、同国したというのを、まあ別の記事で僕見たんですが、やめたくないのに、こんなことでみたいな。でもやっぱ、どうなんですかね。やっちゃいけないって言われてることをやってしまってるのは、単純にまずいと思うので、それは、それとして、あと虚偽申告もしてたってことなので、まあ嘘はいけませんよ。単純に申し上げて。うん。嘘ついちゃダメよね。なので、まあ、どうなんですかね。これは、まあならぬことはならぬ理論でいくと、藤田さん反省してくださいっていう話だし、まあ、異論がもしあるんだったら唱えればいいし、とにかく、でも27歳でちょっと、かわいそうな気はしますけどね。かばうわけじゃないけど。だって、27歳って言ったらさ、これからじゃん。ね。これから、どうやって、彼女は食べていくんだろうっていうのは、まあ余計なお世話かもしれないけれども、まあちょっと、あれですよね。良くなかったね。まあ、何にせよさ、その、まあ、こうなんだろうな、のべつ幕なし、スマホをさ、こう、ね、スマホ持ち歩いてないと落ち着かないっていうのはもう本当現代社会においてはこの競馬の世界だけじゃなくてまあ非常にこう問題だとは思います。まあ僕もねそういう意味ではちょっと気をつけなきゃいけないなと思ってるんですけど割とね依存している部分はある可能性があるのでね。まあさすがに仕事中にこう携帯見たりとかはしてないですけど、なんだけどやっぱこうなんか大事な連絡来てないかなとかやっぱそわそわしちゃうときはあるからさ、この間のスカイプ事件もみたいなこともあるわけで、ね、だからなんか気持ちはわからなくもない、擁護はしないけどわからなくはないけれどもやっぱりまあ。ダメだよって言われてることをやってはいけませんでしたね。 これはね、うん、はい、まああとね、ちょっと今活動休止中ですけども、フワちゃんとかもさ、こう収録中とか生放送中にスマホいじる姿が映されたりとかして、やっぱいい気分はしないよねっていうお話もあったりしたから、うん、なんかこう確かにスマホって今ね、なければ生きていけない時代になっちゃって、手放せないツールでもあるけれども、やっぱこう、リテラシーというか、マナーというかね、その辺は問われるところはありますかね。うん、本当に、こう、気をつけましょうね、皆さんね。せめてこう、使っちゃいけないって言われてる場所が、ね、そういう場所に行くのであれば、まあ、あらかじめ電源を切っておくとか、マナーモードにしとくとかね。うん。Android の事情はちょっとよくわからないですけど、iPhone だとさ、マナーモードにするの簡単じゃん。昔の携帯って結構ややこしくなかったです。マナーモードにするのって。なんとかボタン長押しとか、ショートカットキー何番を押して、何々を長押しするとマナーモードになるとか、結構割とね、デジタルな感じでめんどくさかったのが、iPhone だとさ、スイッチこうカチャってやれば、消音モードになったりとかするので、うん、ね、それは本当に、気をつけましょう。あと、僕も気をつけなきゃなと思うのが、ちょいちょいね、一昨年ぐらいから映画館で映画を見るっていうことをやっているんですけど、iPhone じゃない、Apple Watch を、つけてると、今の Apple Watch ってさ、常時点灯とかになってるじゃないですか。あれね、ダメよね。シアターモードっていうのがちゃんとあるので、あれオンにしとかないと、消音モードだけだとさ、常時点灯になっちゃうから、そこ気をつけなきゃなって思ったりするので、はい。ね、スマホ社会ですけども、マナーは守って、楽しく、スマホライフ、エンジョイしてもらいたいなと思います。ちょっとね、お気の毒ではあるけれども、まあ、おいたしちゃったので、うん。まあ、今後は、なんか競馬が番組とかの解説とかのお仕事が来るといいねっていうところでしょうか。はい。さてさて、そんな感じでこの記事は終わっといて、まあ他に細々したのをちょこちょこ拾っていきますけども、ジャングルポケット斉藤さんに関してはもうクズなので、とりあえず消えてください。はい。もう意味がわからない。やっぱ、売れて天狗になっちゃうとそういうことしちゃうの？ねえ、ロケバスの中で、なんか、二十歳かなんかのスタッフ捕まえて、なあ、ええやん、みたいなことやっちゃったんでしょ？ねえ、奥さんとかいるんじゃなかった？違ったっけ？ねえ、なんでさ、嫁以外の女に手出すの？ねえ、すいません、私、浮気というものをですね、生まれてこの方したことがないので、その心理がわからない。うん。なに、嫁とか彼女じゃ満足できないのですか？何なのですか？やっぱ、若い子見るとときめいちゃうのですか？わかりません。いや、そりゃね、ときめくことはあっていいと思うの。あの子可愛いなとかさ。まあ、僕もね、あのちゃん言ってますよ。だから、まあ、ときめくことは、あるですよ。うん。あるけどさ、それ手出すまで俺行かないもん。だって嫁ファーストだから。彼女ファーストだから。うん。こいつは可愛い。確かに、素敵な女子だと思う、なんか可愛らしいし素敵な女子だなと思うけど、やっぱ、でもやっぱうちの嫁可愛いっすよってならないの。ね。そんなチンコ持て余してんの？ごめんね、下品な表現使って。うん。 でもこれがパルメライズビートだから許して。そんなにチンコ持ってやまして。なんなん。もう常にフルスロットルなの。いやーもう本当にもうね、こういうクズ人間は消えてください。はい。で、それからですね、衆議院解散しましたね。これから、選挙カーが街中をいろいろこう、わーわーわーわー言って、またうるせえなと思う、季節がやってくるかと思うとちょっとうんざりしますけれども、まあ、ね、投票できる方は投票しましょう。それから、ほんとちょこちょこつまんでいきますけども、パリーグはソフトバンク、セリーグは巨人、リーグ制覇おめでとうございます。で、これからクライマックスシリーズということなわけなんですけれども。でもなんか、お久しぶりにこのリーグ優勝、ね、この2チームな気がしますね。巨人は4年ぶりらしいですけど、ソフトバンクもだいぶ久しぶりですよね。うん。なんかずっとオリックスだったイメージがあるけど、オリックスどうした？ねえ。どうしたのかな？何があったのかな？って感じですけども。うん。まあ、僕の筆記チームには触れません。もう来年の準備がね、忙しいんで。はい。ストーブリーグがそろそろね、もう開幕するかなというところでございまして。はい。という感じですかね。今回の月刊縁側以上です。どうもありがとうございました。こんな風にね、まあ、取り上げてほしいニュースとか話題とかあれば、遠慮なく送ってきてほしいなというふうに思うわけでございまして、皆様からのメッセージお待ちしております。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今回は月刊縁側のコーナーをお届けしましたけどもね、まあ、ちょっと信代さんは本当にね、残念ですけれども、まあ、これからの世代にも、ぜひ期待をしていきたいと思います。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、 parabi@momo-mail.com、X をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ、PARABI をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。送ってねー。はい、それから僕 DY、音楽活動を細々とやっておりまして、冒頭でも言いましたが、10月16日水曜日、栄にあります、ライブバー、タケノコさんで、2曲ほど歌っていこうかなと思っています。お近くの方、近郊の方、ちょっと興味あるなという方はお立ち寄りください。そして、ポッドキャストも、僕、これ以外にね、パルベライズビート以外にもやっておりまして、9月30日に、弾けたいラジオ更新しています。そして、明後日か、10月15日、口コミファーム音畑最新回更新予定です。こちらもよかったら聞いてください。これから収録です。今日は2本撮りなんだから。はい。てな感じで、今回のパルベライズビートおしまいです。次回は、そうですね、音楽室ですね。あれかけるか。ちょっとね、X で、ちょっと前に僕つぶやいたんですけど、うん。電車の中で恥ずかしくなった曲ができたっていう、あれかけようかな、と思います。はい。 芸術の秋、皆さんね、堪能していきましょう。まあスポーツも食欲も、いろいろあると思いますけどもね、それぞれの秋を楽しんでください。あとね、あの冒頭にも言いましたけれども、季節の変わり目です。皆さん体調管理気をつけて、まあ朝晩の寒暖差激しいですからね、皆さん、気をつけていただければと思います。ということで、DY のパルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。来週はタケノコレポートもできるかも。バイバイ。自分から